さあでは早速一つ目のコーナーということで市役所からこんにちはお届けしてまいります。今日ご出演は高山市役所都市整備課の大西哲弘さん、小倉藤野さん、お二方にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のこの時間は住まいの安全対策を支援しますというテーマのもといろいろお話を伺ってまいりたいと思いますが、まずは大西さんに伺ってまいります。はい。非常に、ね、最近地震が多く発生しておりますが、近年の地震における建物被害の状況などからまずはご紹介いただけますか。
はい。今年4月に熊本県を震源として起きた熊本地震は皆さんの記憶に新しいことと思いますが、
はい、
マグニチュード 7.3 最大震度7というとても大きな地震でした。
はい。
被害を受けた住宅の数は全壊が7700棟、半壊が約23000棟、一部破損も含めると約143000棟と大変多くの被害がありました。またこれ以外でも平成19年3月に起きた能登半島地震では住宅の全壊が約600棟、
はい、
半壊が約1700棟、また同じ年の7月に起きた新潟県中越沖地震では全壊が約1300棟、半壊が約5700棟、そして平成23年3月に起きました東日本大震災では津波による被害が大きかったため比較にならないほど大きな数字にはなりますが、全壊が約12万7000棟、半壊が約27万3000棟という大きな被害がありました。
はい。
このようにここ10年くらいの間だけでも日本の各地で大きな地震が発生し数多くの建物が被害を受けております。
そうですね、本当に最近地震が多いというイメージを受けますし、また九州の方では割と地震に強いというふうに言われている場所でも今年の4月に、ね、先ほどご紹介いただきました熊本県を中心とした地震が起きてしまったということになるんですが、このここ高山でも大きい地震が起こる可能性というのはあるんですか。
そうですね、日本はいつどこで大地震が起きるかわからない地震大国と言われています。
はい。
この地域では今まであまり大きな地震がなかったので地震に対してそれほど心配されていない方が多いかもしれません。
はい。
でも高山地震でも原因と言われました断層帯というものは高山市の足元にもいくつか存在しています。
はい。
そしてそれが原因で地震が発生した場合、高山市でも大きな被害が出ると想定されています。
うん。
また将来起きるであろうと言われております南海トラフ大地震が起きた場合、遠い場所で発生する地震ではありますが高山市内でも震度6弱というとても大きな揺れが想定されております。
はい。
特に昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の被害が大きくなると想定されています。
はい。南海トラフ地震では高山でも6弱が想定されているということで、本当に想像するだけでも、ね、恐ろしいなというふうに思うんですが、今ご紹介いただいた、昭和56年の5月31日以前に建築された建築物はなぜ被害が大きくなるんですか。
はい。建築物を建てる場合の基準などを定めた建築基準法という法律が、はい、昭和25年に制定されたんですが、
はい、
それ以降何度か改正されながら現在に至っております。
はい。
その中でも耐震に関する基準が大きく見直されたのが昭和56年の6月1日ということで、昭和53年に起きました宮城県沖地震を契機として改正されました。
なるほど。
そのため昭和56年5月31日以前に建てられた建物は古い耐震基準で建てられた建物ということになります。
はいはい。
具体的に言いますと改正後の建物より壁や筋交いが少なくてバランスよく壁が配置されていないといったことなどがあります。
うん。
ちなみに平成7年に起きた阪神淡路大震災もマグニチュード 7.3 最大震度7という大きな地震でしたが、この地震で亡くなられた方が 95% が建物の倒壊ですとか家具の転倒によって起きました。被害を受けた建物のうち 75% が古い基準で建てられた建物だったというデータもあります。
なるほど、はい。では小倉さんにお話を伺ってまいりたいと思います。はい。高山市では住まいの地震対策にどういった取り組みをされているんですか？
はい、はい、高山市では耐震診断や耐震補強工事に対する補助などを実施しています。特に昭和56年5月31日以前に建てられた木造の戸建ての住宅に対しては無料で耐震診断を実施しております。
はい。
現在2期の申し込み受付中です。この無料耐震診断は平成20年度から実施しておりまして、昨年度までに658件のお宅が診断を受けられました。また耐震診断や耐震補強工事について広報高山への掲載、一軒一軒のお宅を訪問してご説明するローラー作戦、町内会の皆様にご協力いただいてのチラシの回覧配布、あとは住まいの地震対策に関する出前講座などを行っております。
はい。
また耐震診断の結果耐震補強が必要とされた木造の住宅については耐震補強工事への助成も行っています。
はい。
助成額は最大で180万円、耐震基準7割以上の場合は最大120万円の助成を行っています。
はい。昭和56年の5月31日以前に建築された建物に関しては無料で耐震診断を行っているということなんですね。はい。はい。そして、耐震診断の結果、耐震補強が必要と、なった場合についてはまた補助金助成ということで行っていると、
はいはい、
いうことになるんですね。で、木造住宅の無料耐震診断というのはどういう方が受けられるんでしょうか？
はい、これは昭和56年5月31日以前に建築された木造の一戸建ての住宅を所有されている方が対象となります。
はい。木造の一戸建ての昭和56年5月31日以前に建築された、はい、建物が対象と、はい、いうことになるんですね。で、耐震診断なんですが具体的には、どういうことをされるのか、もしくはどんなことをしてもらえるのかということになりますか？
はい。岐阜県の登録を受けた岐阜県木造住宅耐震相談士という方が申し込みいただいたお宅に伺いまして調査を行います。
はい。
調査する事項としては間取りですとか仕上げ劣化の状態などについて外回りと各部屋全部を見させていただきます。
はいはい。
床下ですとか天井裏屋根裏なども見られるところは見せていただきます。壊してみることはありません。
あ、なるほど。
1人か2人お邪魔して半日ほどかかります。
はい。
この診断によって建物の強さが数字で出てきます。これ氷点というんですが外からの力に対してどれぐらい耐える力があるかというのを数字で表したものです。 1.0 が基準でこれより低いと弱いということです。ご自宅のどの部分が弱いのかどんな補強工事をしたらよいかアドバイスしてもらえます。
はい。今ご紹介いただいたものを聞いておりますと割とじっくりいろいろ調べてくださるということですし、あと数値でねお知らせしてくださるということですので、お話にあった通り自分のお家のどの部分が弱いのかっていうのが実際に数字で分かりやすくなるっていうのはすごくいいですよね。
はい、そうですね。
はい。この、耐震診断をすると耐震補強工事必ずやらなければならないものということになりますか？
そのあたりご心配される方も多いんですが必ず耐震補強工事をしなさいということはありません、うん、
はいはい。
診断すると先ほどの地震の強度の数字の他に、補強計画と大雑把な補強工事費用が出ますので、
はい、
そこからはご家庭のいろいろなご都合を考えてご家族で相談していただきまして補強するかどうかを決めていただくことになります。
あ、 は
い、市役所としていついつまでにやりなさいよということはないんですが、まあ、ぜひやっていただきたいという気持ちはありますが、ご家庭のいろいろなご都合もあると思いますので、ご家族で話し合って決めていただきたいと思っております。補強工事に進まれる場合は、基準の 1.0 以上にする工事でしたら最大180万円の助成があります。
はい、
7割程度の 0.7 以上にする工事でも120万円の助成があります。耐震補強工事というのは高額になることもありますので、例えば高齢者の住宅改修に関する補助金など他の補助の制度とも併用ができますので、ご相談いただきたいと思っております。また補助の対象となる建物全体は無理でも弱いところをアドバイスされていれば、
はい、
補助の対象では ないんですが、とりあえずその部分を補強することというのも一つの方法になってきます。
はい、まあ、それぞれご家族単位で考えていただいて、どの部分を補強していくのか、どんなふうに進めていくのかというのは決めていただけるということになるわけですね。はい、まあ、皆さんのお家のことですので大変、ね、気になっていらっしゃる方が多いかなというふうに思うんですが、この後はですね、曲を挟みまして、この耐震診断の申請などについて引き続きお話を伺ってまいりたいと思います。まずはここで1曲お届けしてまいります。お届けする曲なんですが、先週の土曜日で映画君と見る風景の自主上映が100回を記念したということで、お届けは山根美和子で小さな世界です。